健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月のテーマは冬場に多い病気とは、はい、ということで伺っていますが、今週はノロウイルス食中毒について伺います。いや、このノロウイルス、これもね、この冬場の時期にとっても多い病気の一つですよね。
そうですね、
はい、このノロウイルスというのはどんなウイルスなんですか？
そうですね、これは今からその40年ぐらい前ですね、アメリカのオハイオ州のノーウォークという町でですね、はい、小学校で集団発生した急性胃腸炎患者の糞便からですね、はい、大便から出たウイルスなんですよね、で当初は町の名前を取ってノーウォークスウイルスと呼んでたんですけど、はい、2002年、今から5年ぐらい前の国際ウイルス学会でですね、まあ、ノロウイルスというふうに名前が付けられたんですよね。
はい、新しいですね。
まあ、そうですね。はい、このまあノロウイルスというのは変異の起こりやすいウイルスで、だいたい30種類ぐらい以上あるんですけどね。
はい、
ものはノロウイルスによる、まあ、そういう感染性胃腸炎っていうのは、まあ、1年間通して起こるんですけど、特にその冬場に流行しやすいというのが特徴なんですよね。で、だいたい11月ぐらいから発生ケースが増えまして、もう来月の1月から2月ぐらいがピークなんですよね。これは手指、まあ、手指とかですね、あとまあ食品を介して、はい、まあ、口から感染するのでですね、でしかもその人の腸の中で、腸管の中で増えるんですよね、
はい、
だからもともと非常に少ないウイルスであってもですね、腸の中で増えちゃうもんですから感染、食中毒になっちゃうんですよね。普通のものってあんま増えないんですけどね、たくさんのものを食べないとそういうならないんだけど、このノロウイルスって言ったら少量から自分の体内で増えるものですから、ちょっと厄介なんですよね。
そうですね、困りますよね、はい、このノロウイルスに実際感染してしまうと、はい、どんな症状が出るんですか？
そうですね、この症状が現れるまではだいたい1日か2日ぐらい潜伏期ありまして、
はい、
主な症状は吐き気ですね、それから嘔吐、それから下痢、腹痛、それからまあ軽い発熱、
はい、
っていうのがあるんですけど、一般にまあ症状は軽いんですよね。あと1日か2日で治ってしまうんですけど、稀にその1日20回ぐらい激しい下痢をする場合もあるんですよね。ただでもこれはまあそんなに重症化はしないと、
はい、
後遺症もありませんし、まあ感染しても発症しない場合とか、軽い風邪かなというような場合もあるんですよね。
あ、そうなんですね、発症しない場合もあるんですね。場合もあるんですね。食べてから症状が現れるまで、まあ、1日から2日かかるとおっしゃいましたけれども、
ね、
普通の食中食あたりの場合には、
はい、
食べてすぐ ね、
そう出ますね、
出ますよね。
朝食べたら夕方にも下痢をしたりですぐ出ますよね。
じゃあそこが普通の下痢とは違うところなんでしょうかね。
そうですね、潜伏期っていうのがやっぱり1日か2日そこで菌が増えるわけですね。 ある程度菌に多くならないと中毒にならないもんですから、腸の中で繁殖してるわけですね。
じゃあ少し時間を置いてということになるわけなんですね。これもし発症してしまったらどのように治療していけばよろしいですか？
そうですね、まあ、ノロウイルスはウイルスですのでね、
はい、
これに効くウイルス剤というのはないんですよね、
はい、
だから普通に例えば熱があったら解熱剤、ところが、まあ体力が弱っているですね、乳幼児とか小さいお子さんとか、あるいは高齢者の方はですね、脱水症を起こしたりですね、そしてまあ体力を消耗したりするもんですから、
はい、
水分の補給とですね、栄養の補給っていうのを十分に取る必要があるんですよね、
はい、
ただまあ脱水症がひどい時にはですね、まあ、飲んでもすぐ出ちゃうもんですから、どうしても点滴でしないといけないと、
はい、
それから下痢をするときに、下痢止めっていうのは、逆にその下痢止めっていうのは割と下痢はいらない菌を出してるんですよね、だからそれを逆に下痢止めで止めてしまうと体内にその回復を遅らせるということを言われてるんですよね。だからあまり下痢止めは使わない方がいいと言われてますよね。
そうなんですか。でもどうしても痛いと飲みたくなっちゃいますけど ね、でも出す方がいいと。
そうなんですよね。
あ、そうなんだ。
でまた治ってもまた1週間ぐらいは便にウイルスが出るので、その後やっぱり調理をする前の手洗いとか、トイレ行った後の手洗いとか、そういうのはしっかりする必要がありますよね。
まあ、でもまずはやっぱりかからないように予防していくことが大切だと思うんですけれども、ね、はい、どのように予防していけばよろしいですか？
やっぱり特に子どもさんとか高齢者の場合は抵抗力が弱いので、
はい、
まず加熱が必要な食品の場合にはですね、中心部までしっかりと加熱するということですね。まずあと食品の中心温度が85度以上で1分間の加熱を行ったらですね、感染性ってなくなりますので、
はい、
でまあそういう対応ですね。あと手洗いと調理前を行うのと、食事の前とトイレに行った後ですね、必ず手洗いをすると、あとは爪を短く切ってですね、指を外して、
はい、
石鹸で十分泡立ててから清潔なタオル、あるいはペーパータオルで拭き取ると、もちろん石鹸自体にはそうウイルスを失活させる 効果ってないんですけど、はい、汚れを落とすことによってウイルスをその手指からですね、手指からですね、剥がれやすくするという効果もあるので、石鹸の手洗いいいですよね。
やっぱりね、石鹸使って洗った方がいいわけなんですね。まあ、これからの季節いろいろと美味しいものもありますけれども、はい、きちんと火を通して、
そうですね、それも安全ですよね。
手洗いもしっかりして、
そうですね、
日々を過ごしていきたいですよね。はい、ということで今日はノロウイルス食中毒についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。